猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第8回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんばんは。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
前回ちょっとセミの声というか、スズムシの声というか、いろいろ BGM がうるさくて、申し訳なかったんですけれども、はい、今日は、ガンちゃんのマイカースタジオからお送りしてるので、多分静かにいけるんじゃないかと、撮れるのではないかと思ってます。
はい、そうですね。前回ちょっと音してましたもんね。
ちょっとね、後半特に公園で、とある事情で公園で撮ってたもので、それも昼間撮っていたので、思いっきり盛大に周りでセミが鳴いてました。
鳴ってましたね。
はい、ということで、はい、今日からまた、静かな環境で撮れるかなということで、はい、はい、よろしくお願いしますと。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、ちょっとそれも含めて前回のフォローアップということで、前回猫好きさんのアニメの話ということでお話しいただいたんですけど、ちょっとそこでうっかり言うのを忘れていて、これも話の中で言っておけばよかったなというのをちょっと思い出したので、前回のフォローアップということで、アニメ、実はアニメの話題の中で、そのアニメのポッドキャストっていうのが配信されていて、その紹介をすればよかったなと思っていてですね、で、それの、そのアニメのポッドキャストは、そこアニ、そこそこアニメ、そこアニっていう、ポッドキャストなんですけれども、これは九州にお住まいの、クムさんが配信されているポッドキャストですね。はい、で、そこそこアニメを語るということで、そこアニっていう風な、タイトルなんですけど、それにしては割と深い、ディープな話が多くて、かつ、アシスタントさんが声優さんの卵だったり、声優さんだったりしたりとか、それから業界、そのアニメ業界の、関係者の人にインタビューされたりとかということで、も本当になんかセミプロに近いような、ちょっとマニアックな番組ですけど、これぜひ興味のある方は聞いてみられるといいんではないかなと思います。
そうですね、私も何度か来ましたけど、すごい面白かったですね。
ということで、ちょっとその紹介をしたかったなと思って、前回のフォローアップということでした。
はい。
猫のしっぽ。で、次に、教えて猫博士のコーナーということで、ちょっとこれまた私の方から、質問をしたいのですけれども、猫の毛玉についてなんですが、猫、そもそも猫って毛玉がつくんですかということとか、あとキャットフードで毛玉サポートっていうキャットフードがあるんですけれども、それってどういうふうに食べるとどういうふうになるんですかっていう、ね、ちょっと毛玉に関したことでわからないことがいろいろあるんで、教えて猫博士ということでよろしくお願いします。
はい、そうですね、基本ね、皆さんも想像していただいたら分かるように、猫ちゃんっていつも毛繕いをしてるっていうイメージがあると思うんですけど、舌がすごいザラザラになってて、ブラシ状になってて、猫をの毛を研いでるんですけど、やっぱりそれで毛を自然と抜けて飲み込んでしまってるんですよね。
なるほど、
で、それで普段その毛玉コントロールとかを飲んでない場合は、そのまま、どんどん蓄積されて、そこそこ溜まったら、戻します。ゲロ入っちゃいますね。
ゲロってなっちゃうわけですね。
はい、はい。でも、キャラバンがポロンと出てくるわけじゃなくて、大体ご飯と一緒に、出てきて、混じってる形なんですけど、はいはいはい、そういう感じで出てきますね。で、外で飼ってる猫ちゃんは猫草っていう、うん、なんか、まあ、猫草は家飼いの人が多いかもしれないけど、うん、まあ、草を食べて、
うん、
戻しやすい、なんていうのかな、環境というか、状況に自分で持ってって吐きます。
うん。
うんうん、で、家飼いの子もそうやって吐く子もいるし、そういうのもなかなか吐けないっていう子は、うん、その毛玉コントロールってやつを食べて、うん、あれは食べたから吐くのではなく、食べて、便、で、ね、毛を出しやすくしますよっていうサポートの。
なるほど。
はい。やつなんですよね。なので、あんまりなんだろう、そのゲイで家でされたくないなっていう家飼いの方々は、その、そういうのを食べさせて、うん、便と一緒に毛玉を出すっていう風になんかしてってるみたいですね。
なるほど。猫草っていうのがあるんですか？
あ、そうなんですよ。なんか、犬草も猫草も、あるんですけど、まあ、でも犬草も猫草も同じもの、同じ商品で、
うん、
その動物が食べても大丈夫な
草っていうこと
ですね。草っていう感じですね。
で、それを、
食べると、
はい。
はい。
うん、なるほど。
吐いちゃうんですよね。
吐いちゃう。それは吐いちゃうってことなんですね。
そうですね、うん。なんで食べるのかわかんないですけど。まあでも多分吐きやすくするために出すんでしょうね。うんうんうん、食物繊維が多すぎたり、
うんうんうん、
中で、体の中で消化できないものを吐いたりするために、うん、自ら食べるというか。
そういう意味では、じゃあ草なのに割とそういう猫草とかだったら、はい、まあ、そういうちょっと、毛玉が溜まったりした時に食べるっていうこともするわけなんですね。
うん、ね、そうなんですね。うん。外のやつは猫草って名前じゃなくて、普通の草を食べれる、普通の草を見分けて勝手に食べてるだけなんだと思うんですけど。
なるほど。で、猫草っていうのは商品としても売ってるわけですか？
あ、そうなんですよ。ちっちゃいポットとかに売って、はい、売っているんです。
なるほど。
そう、種でも売ってますし、もうなんか、ちっちゃいポットにボーボー入ってるやつでも売ってますし、はいはい、いろいろ売り方があって、
うん、
それポット置いとくと、勝手にそれ食べて家で入ってます。うちはあんまり、
うん。猫好きさんちは、はい、その、猫草、それとも、キャットフードの、毛玉コントロールの方なんですか？
うちは、毛玉コントロールで、対処してますね。それでも、入っちゃいますけどね、たまに。
うん。
うん、けど。
ああ、なるほど。
そうそう。あんまり草あげると、その草の周り、うまく、なんていうのかな、人間がちぎって食べて、その草をちぎって食べさせてあげたらいいんですけど、はいはい、結構置いとくと乱雑に溜めるんですよ。
うん。うん、
で、そこら中になんかその ポットが横になって砂まみれになってるとか、
はいはいはいはい、
なんかそういう事件が家で何度もあったので、
うん、
猫草はやめようと。
なるほど。
はい。本当はね、食べさせた方がいいのかもしれないけど、
うんうん、
でも、糞で結構よく観察してみると、毛出てきたりしてるんで。
はいはいはい、はい。
うん。なんで、いいのかなと思って、うん、私はキャットフードにしてますけどね。うん。毛玉コントロールにしてますね。
なるほど。わかりました。
はい。そういう感じで。
はい。はい。了解です。
はい。
ちなみに、まあ、猫ちゃんは自分でその毛繕いって多分すると思うんですけれども、なんかブラッシングみたいなことはしなくても、特にしなくてもいいんですか？
あ、そうですね。猫によってですね。
うん。ああ、なるほどね。
猫は、そんなに長い長毛種じゃないので、
うんうんうん、
そんなにやらなくていいですけど、基本でも、本で読むと大体、1週間に1遍とか、うん、まあ1週間に2、3回ぐらいはしてくださいみたいな感じで書いてますけど、
うんうんうん、
私は、抜け替わりの時期はやりますけど、私、猫アレルギーで、
うん、そうなの。猫飼ってるのに猫アレルギーなんだ。
猫アレルギー。
大変じゃないですか、それ。
そうなんですよ、うん。あんまり激しい猫アレルギーじゃないんで、うん、軽めの猫アレルギーなんですけど、
うん、
あんまり毛触りすぎると、私ももう、ぐちぐちになっちゃうんで。
なららら。
はい。だから、うち、そう、夏になったら猫を狩るんですよ。
なるほどね、
毛を刈っちゃうんですよ。
はいはいはい、
なんで、うん、あんまり 毛づくろいっていうそのブラッシングはしないですけど、長毛種はもう本当に1日に何回もしてあげないと、うん、毛がどんどん絡まってきちゃうんで、ハサミで切らなきゃいけなくなっちゃいますね。
うわ、それはそれで大変ですね。
うん、うちはそんな長くないけど、バリカンで買っちゃってるけど。
はいはいはいはい。
もう少しで
刈る、うん。自分で刈、はい、るんですか、バリカンで。
あ、そうなんですよ。私自分で刈るんですよ。
すごいですね。
今だいぶ伸びてきたけど、またもうちょっとで刈ろうと思ってるんで、もし刈ったら写真アップしますね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
いつも可愛いか、そう、可愛い感じにしてるんで、いつも。うん、でも見にくいなぁ。はい。なんか黒いので買ったらちょっとグレーになるぐらいなんで、うん、あ、もしかしたらちょっと、ね、うん、見にくいかもしれないけど、
違いがあんまりわからないかもしれない
けど、ね、わからないかもしれない、
はい、まあいいでしょう、はい、わかりました。
あ、
いやでもちょっと入れ合いだったのは、そうか、猫好きか、猫アレルギーなんだ。
はい。そうなんですね。
でもよく猫、うん、それなのに猫を飼おうっていうあれにね、思われましたね。
そう、初めは拾ったのがきっかけですけど、やっぱりなんか一度飼ってしまうと、その家、赤ちゃんの頃から飼うとちょっと抵抗力というか免疫がつくんですよね。
うんうんうん
うん、なんで、
なるほど、
うちの子では平気ですけど、ま、その猫カフェとか行ったらもうすごくなります。
あ、
うん、目の白目のところがぐじゅぐじゅになります。
うわ、大変です。
はい
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。ということで、教えて猫博士のコーナーでした。
はい。次回もお楽しみに、ね。
ね。
はい。はい、
猫のしっぽ。
では、次に、今日の本題というか本編の、
はい、
で、今回は私の方の、話題で、まあ、オフ会、いわゆるオフラインミーティングというか、オフ会で、友達はどういうふうに作ったらいいのかなとか、まあ、猫のしっぽのオフ会をどうしていきましょうねっていうことについて、ちょっとお話ししたいなと思います。
はい。
うん、はい。で、まあ、早速ですけれども、猫好きさんは、
はい、
まあ、オフ会、今までどういう感じのオフ会に出られてたんでしょうか、ということをちょっとお聞きしたいなと。
あ、はい。
うん、思います、
うん。私の一番初めのきっかけは、はい、みんなのダイエットっていう、うん、みんなダイエットもありましたけど、はいはい、そのやつのオフ会が生まれて初めてでしたね。
おぉ、はいはい。
はい。で、まあ、私、うん、すごい人見知りなんですよ、実は。
はい。
なので、人見知りじゃないふりをしますけど、
はい。
本当はすごく人見知りなんで、
うん。
なので、あんまり恥ずかしくて、そういうやつには行ったことないですね。その、民大ぐらいかな。あと、
なるほど。
あと、その、モンスターハンターっていうそのゲームの、はいはい、イベント、行ったことありますけど、はい、その一応オフ会っていうやつも行ったことあるけど、オフ会は毎日開かれてるんですよ、う
ん、あ、そうなんですか。
はい。で、そこになんか帰り際にちょこっと寄って、うん、ただひたすらいろんな人とゲームをやり、はい、そして帰るっていうだけのオフ会なんですけど、うん、なので今はもう全然参加してないですけど、今でもやってるんじゃないかな、はいはい、皆さん多分。
それってもう、うん、集まってひたすらゲームをする。
そうなんですよ。はい。
黙々とゲームをするわけですか。
そうです。あ、でもなんかたまにその、はい、なんだろう。一つの、その、じゃあ、まあ、ゲームプレイするとき、狩りに行くっていう話をするんですけど、はいはい、その一回狩りに行くのに4人しか対戦、4人しか一緒に行けないので、はい、4人チームになってる4人の束が何個もあって、
うん、
で、そこのチーム内では、ああ、やられたとかいうのは、聞くけど、うん、それ以外の会話はなしで、ただ、ただひたすら、狩りに行くんです。あ、そう。うん、でも、それはそれで面白いですけどね。
なるほど。まあ、ちょっとそれはね、また、モンハンのお話をしていただくときに、詳しく、いろいろ、
ね、
その辺の細かいところの話を聞きたいなと思うんですけども。 そうか、みんなが初めてだったんで、みんなのダイエットのオフ会が初めてだったんですね。
うん、そうです
ね。そうか、でも、猫好きさんとも、まあ私も何回かみんなのダイエットのオフ会も参加したりとかしたんですけど、はい、まあその時にね、猫好きさんともお会いして、まあそれがきっかけで、この猫の尻尾を始めようって話になったんですけれども、なんか、人見知りっていう感じが全然しなくて。
本当ですか？
うん。まあそのふりを、まあふりを、ね、じゃないふりをされてたっていうことなんだ。かなり無理をしてたっていうことなんですか？
いや、もうそうですよ。もう本当私も家の隅で体育座りしてるような女の子ですもん。
うわぁ、また、本当に
本当に静かですよ、普段は。
なんか私と一緒じゃないですか。
いや、嘘ばっかり。ちょっと。なんで嘘ついちゃうんですか、
そんなことないですよ。いや、私も実は、シャイですから、本当に。
いや、もうシャイボーイですか？
シャイボーイですからね。
本当じゃあ、もう猫の尻尾は。
無理に。そうなんですよ。無理に、そのね、お迎えの時に明るく振る舞ってますけど、根は暗いですからね。
やばい、無理あるな。それが無理あるなって感じですよね。
そうですか？
いや、でも、ね、はい、オフ会、この間のオフ会楽しかったですね。
そうですね。
空海の。
この前は空海のオフ会、はい、空海 IT ニュースのオフ会、まあ関東地区の人が集まってのオフ会だったんです。まあそこは非常に楽しかったですけれども。
はい。
そうか、じゃあ、みんなのダイエットが。
うん、そう、初めて。
猫好きさんとしては初めてだったんですね。
そうですね。それこそそう、この間行ったのが2回目ですね、
はいはい、
だ
から。そうですね。
そうですね。
あ、そうかそうか。春の、
うん。
ね、春のダイエット祭りのイベントってか、まあ、イベントプラスオフ会が2回目。うん、
あ、
みんなのダイエットも2回目だ。あ、が3回目か。
3回目かな。うん。
あ、それが3回目なんですね。
そう。で、まあ、みんなを1回とカウントしたなら、うん、まあ、前回のが2回目ってことですね。
空海の方が2回目ってことですね。うん、そうか。
なんだろう、なんか、インターネット関係の人方と顔見たことないのに、うん、会って飲み会するってすごく緊張しませんか？うんうん、
ちょっといろいろ思い出してみると、オフ会自体、っていうのは、実は、すごく古い話をすると、そのパソコン通信、今のインターネット、こういうネットのあれではなくて、まだね、前世紀というか、1990年代にパソコン通信が流行ってた頃に、そのパソコン通信のオフラインミーティングっていうのはそもそも参加したきっかけだったんですね。いわゆる、その一般の人がやってる、ニフティとかそういう有名な、パソコン通信ではなくて、一般の人がやってるパソコン通信のに、集まりにオフ会で出たのがやっぱり初めてだったですかね。まあそういうのが、まあちょっとそういう伏線はあったんですけれども、まあそれからパソコン通信がわっと廃れて、インターネットのがすごく流行り出したじゃないですか。まあここ数年、まあ何年か。で、そうなってからまたそれまでほとんどオフ会って言って、間が空いていて、あまりそういうのが集まりには出てなかったんですけれども、2010年ぐらいに、まあ、インターネット関係というか、アップルのユーザーが集まる、いわゆる AUGM っていう集まりがあるんですけれども、まあ、それの東京のイベントが2010年に久々に久しぶりに、まあ、ちょっと前にも何回かあったらしいんですけれども、何年かぶりに復活して、まあ、それに参加したのがオフ会の最初ですかね。で、それを2010年の9月ぐらいにそれに参加して、で、その後、ポッドキャスト関係のオフ会にいくつか、まあ、そのご推薦、お台場であったご推薦のオフ会っていうポッドキャストのオフ会だとか、あと、食い倒れ万歳とみんなのダイエットの、対決オフ会というか、お台場であったオフ会が、やっぱり2010年にあったんですね。で、それに出たのを皮切りにして、まあ、ポツポツオフ会に手出したと。で、2011年になってから、まあ、その AUGM の2000、 東京の2011にもまた連続で1年目ぐらいにまた出て、
うんうん、
でそこでその空海の皆さんと初の、
うん、
その関東の地区のイベントをし、まあその AUGM のその懇親会と本の間の時間、空いてる時間にじゃあみんなで集まろうっていうことで集まったのが、まあその空海の最初のオフ会だったですね。そういう感じで、まあインターネット関係の集まりプラスそのポッドキャスト関係の集まりのオフ会、
うん、
今ほとんどその2つのうちのどっちかって感じですね、オフ会参加してるの、うん、でやっぱりその最初って知らない人ばっかりじゃないですか、
うん、うんうんうん
うん、でやっぱりすごい緊張するわけですよ、
うん、緊張する、
うん、でその時にじゃあ私どうしたかっていうと、うん、名刺をやっぱり作っていって、
うんうんうん、
うん、でそれを配りまくったんですね。
はいはい。
それがやっぱりきっかけで、あ、そういえばツイッターでって絡んでもらってるっていう感じで、名前見る、うん、ハンドルネーム見るとわかるじゃないですか。
うん、そうですね。うん、
でそこで話がわっと広がってっていう感じで、うん、まあそれがきっかけになりやすい感じだったんですかね。
うんうん
うん、だそれでこの前ね、うん、あの猫好きさんが参加するときに、まあ名刺を配ってもらったら、
はい、
まあそれがね、結構いいきっかけになるかなと思って名刺を作っていったっていうのはそういうことだったんですね。
ああ、うん、そうなんですね。
うん、実はそういう伏線がありました。
あ、じゃあただひたすら配るとかじゃなく、そうに渡しながら喋ったりとか、うん、そういうね、あ、
きっかけにするのが、ね、で、たまたま相手の人が、やっぱりそういうね、インターネット関係だと特に、名刺を、うん、自分の名刺を作っ、そのプライベートの名刺を、オフ会用の名刺を作っておられる方が多いので、
う
ん、
ほうほうほう。
そうすると、交換したりして話ができるじゃないですか。
あ、そうですね。
うん、それがきっかけになって。
そ
うですね。うん。なので、うん、ぜひオフ会員さん、まあ、これ、リスナーさん、皆さんもそうだと思うんですけど、オフ会員参加されるときには、
うん、
プライベートっていうか、そのオフ会用の名刺っていうのを作っていかれるといいかなと思います。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、そうですね、うんうんうんうん。
これって、まあ自分でもちろん作ってもいいし、名刺屋さんにお願いして作ってもらったって、うん、ね、うんうんうん、オーダーメイドだって今、名前ちょろっと入れて、っていう、ある程度決まった感じのものだったら、100枚1000円ぐらいとか2000円ぐらいで作れたりするんで、うん、ちょっとね、お小遣いはいるんだけれども、そういうふうにして名刺を作っていったりとか、あとまあ、インターネットで結構そういう、オフ会用の名刺って安く作ってくれるサービスいっぱいあるので。
そうなんだ、
うん。オンライン、そう、オンラインで登録して申し込むと、送られてくるみたいな感じで。
うん。
っていうサービスもあったりするので、友達を作るっていうことでは、そういう名刺を作っていくと割と話が、
うんうんうん。
弾みやすいかな、作りやすいのかなっていうふうに思う。まあそれが必須ってわけではなくてもね、もちろんあれなんだけれども、
うんうんうんうん、
あった方が なんとなく話のきっかけにはなりやすいですよね、
うん、
って思います。うん、
う
ん、
そうだ、でもね、
そういう、うん、うん、うん、それに、まあでもツイッターが絡んでるようなそういうオフ会だと、
うん、
別に初対面でもパッとね、
うん、
最初は緊張するけども、ちょっと話をすると、
うん、
本当に窮地の中っていうかね、前から知ってるっていう感じにすぐなれるので、これはすごく不思議なところなんだけれども、うん、結構その、ツイッター上でやりとりを日頃からやっていると、
うん、
最初は、おえっと思うんだけれども、
うんうん、
この人があって、ね、意外に思ったり、もっと痩せてたと思ってたとか、うん、もっと若いと思ってたとかね、いろいろなあれは、あるにしても、でもそれを乗り越えてしまうと、ね、本当に窮地の中というか、昔から知ってるみたいな感じになるんで、
うんう
ん
う
ん、すごく盛り上がりやすいなとは思うんですね。
ハンドルさん、そうやって気づいてきたんですね。
うん。なので、すごく、そうやって広げていくと、またそこからどんどん、ね、その人からまた広がっていったりとか、するじゃないですか。
うんうんうんうん、だって一度な、うん、なんか2回目とか3回目とかであったとするじゃないですか、うんうん、その前回もらってた人には、うん、前回もらいましたよって言ってもらわないんですか、それとも一応なんか話の流れ的にもらうんですか、
うん、もらったりも しますし、で、うん、それはまあどっちでもいいと思うんですよね。忘れて、久しぶりに会ったら、また飯作り替えましたとか言って、マイナーチェンジした飯渡したりとか。
うん。
それとか、例えば、あ、じゃないですか、ポッドキャスト始めたんでって、そのポッドキャスト用の名刺渡したりとか。
あ、名刺もすごい
ね。まあ、その辺はね、うん、役に立つと思いますよ。
ねえ、すごいいいきっかけになるんですね。うん。
何にもなしでいきなり、ガンドルフですって言ったって引いちゃうじゃないですか。
ああ、そっかそっか、うん。
それよりも、はじめまして、これ、ガンドルフですけどって、パッと名刺も一緒に渡すと、アイコン、うん、たまたまその人がフォロワーさんだったりすると、うん、あ、このアイコンの人だったんですね、中の人だったんですねっていうふうに。
わかりやすい。なった
りするじゃないですか。わかりやすいんで、アイコンとかをね、うん、名刺に入れておくと。
うんうんうん。
うん。まあ、それがいいきっかけになるのかな。
ああ。
ということですね。はい。ということで、まあ、いろいろ、ね、別に名刺に限らず、いろいろ、ね、うん、まず参加すると。
そうですね、そう。まず参加ですよね。参加する
ということが一つなんですが、
うんうんうん。
もう一つは、自分でオフ会企画しちゃう。
あ
で、まあ、うんうん、猫の尻尾のオフ会どうしますって話につながるわけですが。
ほいほいほいほい。
まあ、猫好きさんの場合だと、例えばね、そのモンハンのオフ会を自分で企画するっていうのもいいとは思うんですけれども。
いやいやいやいやいや、無理無理無理。
ね、黙々とゲームするだけってのもちょっとつまんないなっていうのがあるんで、せっかくみんなでワイワイできるんだ、うん、例えばまあ自分でオフ会を企画すると、うん、
あ
いうのはどうでしょうか。
いいですね、うん、私やろうかしら、
うん、でまあそれはね、せっかくなのでね、この尻尾のオフ会でもいいし、カラオケオフ会でもいいし、
うんうんうんうん、
うん、もう一つ言うと、例えばアニメの、みんなでアニメを見るオフ会でもいいし。うん、
ああ、いいですね。うん、なんか、大の大人みんなで映画館とか行くのでもいいですね。
うん、映画館行って、その後感想を語り合うとかね。
うんうんうんうん。
うん、っていうのでも、いいのかなと。まあ自分でそのオフ会を企画しちゃう。
ほうほうほう。
いうのが、まあね、そうすると、あれじゃないですか、気心知れた人がまず集まってくれるし、
うんうんうん、
まあ、そこから少しずつ広げていけばっていうのもあると思うので。
うんうんうん。なんだっけ、空海の方とかって、はい、まあ、たまに飲み会だけじゃなく、カラオケとかもすることとかあるんですか？
あ、空海の飲み会の後に二次会でカラオケ行くパターンがあります。
ほうほうほう、
なのでカラオケ単独でっていうのはあんまりやらない、今までやったことないですね。
うん、でも2次会行くとかなったら結構遅くなりません？何時から1次会始めるんですか？
そうですよね、そういう時はちょっと早めに始めて、
もうこの前
って
5時とか、
うん、あ、まあ5時はちょっと早いんで、うん、まあ6時半とか7時ぐらいから始めるとか、
うんうんうん、
でこの前は3時間の飲み放題だったんで、うん、7時から始めても10時までっていう風になるんだけれども、普通だいたい2時間ぐらいで切り上げるじゃないですか、1時会は。
ほうほうほう。
で、そうすると9時ぐらいで終わるんで、ちょっと飲み足りないなっていう人は、うん、まあ、9時半ぐらいからカラオケ1時間1本勝負だって言ってやるとか。そうすると、ね、11時前ぐらいには上がれるので、終電にも間に合うかなと。
ああ。
いう感じは、ウィークデーの場合は、まあそういう感じでやってますよね。
いいですね。
うん。まあもちろんいきなりね、いきなりカラオケ、一時間からカラオケ行くっていうのもいいと思うんですけれども。
ね、まあ、早く集まれた人方はまずカラオケ行って、
う
ん、
そうそうそう、
最終的にみんな集まってご飯とかでもいいですね。
そう、そういうパターンでもいいと思いますよ。 ただ空海はあのおじさんばっかりなんで、単なる飲みつけのおじさんが集まってるだけなので単に飲み会になっちゃうだけの話で、まあ猫好きさんが企画されるとね、まあ女子会でもいいですし、そういうカラオケ、ね、カラオケオフ会でもいいですし、そういうのもどうかなと思いますよ。
そうですね、
いいんじゃないかなと。
でもきっと空海の聞いてくださってる方が、きっと猫の尻尾も聞いてくださってる方が多いと思うので、多分女子より男性の方の方がきっと多いですよね、リスナーの方って。
空海は多分ね、男子が多い、男性が多いですね。でもあの、民大の元リスナーさんって女性が多いじゃないですか。
あー、そっかそっかそっか。
まあ、民大の方で募集すると意外に女子会になるかもしれない。女子会になるかもしれないですよ。
本当。女子と喋りたい、
ということでアピールしていただいて、まあぜひね、この前あのみんなのダイエットの方のオフ会もね、肉食の会とかってあったんだけれども、あれはちょっと私も残念ながらスケジュール合わなくて出れなかったので、まあそういう感じで、ね、オフ会を企画されるといいんじゃないでしょうか。ねうん
そうですね、開いちゃうかな、
じゃないですか、女子会でね、スイーツ食べオフ会でもいいじゃないですか。
あー女の子っぽいですね。
いや女子会はそういうのダメ。
あの私甘いものあんま食べないんで。
そっかそっかそっか。
いやでもそういうのでもいいですよね。いいな、
まあ、そういう感じで、あの猫好きさんがまず企画してみるっていうのも一つの手かなと思いますよ。
ああ、いいですね。ちょっとやろうかな。
いいと思いますよ。ぜひぜひそれは。
ねえ、
で、あのそういうふうにメンバーを募集したりするサービスも今いっぱいあるので、私がよく使ってるのはあのツイプラっていうサービスなんですけれども、あの出血の。の確認が取れたりとか連絡をしたりっていうのが簡単にできるサービスが、もちろん無料なんですけれども、そういう
あアプリってことですか。
あウェブで、
あるんだそういうのが、
この前もだって関東のオフ会のそういうので誰が出てますっていうので募集して、で、出席しますとか一応興味ありにしといて、で、締め切り間際でやっぱり都合つきませんとかって欠席にされたりとか、そういう管理も簡単にできるんで。
ほうほうほう。やろうかな。私、すごいいろいろやりたいイベントはいろいろあるんですよ。
で、そういうのをね、だいたい何月何日ぐらいにやりたいのでってあって、まず場所を決めたりとか、メンバーを募ったりっていうのが、そういうふうに今のサービスができるので、ぜひそれで企画されるといいと思いますよ。
いやもうちょっと早い時期からそれ知ってたらな、みんなでまず第1回目みんなでプールを行くっていうのやりたかったですね。
ああ夏はそうですよね。
そうそう、
でもうちょっとねプールの時期から少しずつ、
そう、ね、遠のいていってる今
感じだけど、なるほど、そういうイベントもいいですよね。
そうね、プール行き終わった後にもう運動したからみんなで食べようって言って食べるみたいな、そうそうそう、ねえ、そういうのもいいなと思ったんですけど。
いいじゃないですか。
ねえ。
ちょっとじゃあまたツイプラはあのリンクご紹介しますんで。
はい、ぜひぜひお願いします。はいはい。じゃあちょっと来週ぐらいまでに私一つなんか考えるとき
はね。早いですね。
いや、もう思い立ったらすぐ、
まあ、思い立ったらね、吉日なんで、そうですね。ぜひぜひそれは楽しみにしていますので。
はい。
なんか企画してみて、狙いついいかなと思います。ね
でも、今、初めは男性女性限定なしで、行った方がいいですよね。
あんまりそこはね、縛ると、ね、あれかもしれないんで。
そうですよね。
まずこういうことをやりたいっていうので、募られると。
そうですね。あ、でもそう、まず初めはまあ、皆さん顔合わせ会ですよね。
そういうところから始めるのもいいとは思います。
わかりました。じゃあ来週までに日にち決めときますんで、皆さん楽しみにしててください。
なんか、ね、お食事会みたいな、そう、お食事会みたいなのから始めてもいいし。
ね、そうですよね。
顔合わせのお食事会とか。
ね、やだ、痩せないと困る。
ね、いい目標ができていいんじゃないですか、それが。
ね、そうですよね。 そうだ、目標までに痩せよう、頑張って。
ということで、はい、オフ会の友達作りの話と、まあ、ね、
はい、
オフ会どうしますっていう話でした。
はーい。
はーい。猫のしっぽ。それでは次に今週の成果発表のコーナーです。
はーい。
はい。まずは、猫好きさんの方から行きましょうか、はい、例によって。
はい。
はい。はい。
はい。
ちょっと待ってね。はい。
はい。80になっちゃいました。太っちゃいました。
0.6 キロの増量ですね。
そうですね。
ああ、残念。じゃあ次に、うん、はい。ちょっと待ってくださいね。はい、
体脂肪率。
はい、はい。
はい、体脂肪率は 41.9。
9。
はい。0.1
ですね。もう誤差範囲ですね、完全にそれは。
そう、昨日ね、ちょっとなんか旦那さんのお仕事が、はい、なんか、時間の入れ替わりというかで、なんか、遅くまで起きてて、結構遅くにご飯食べたので、
はいはい。
それがちょっと切ってしまったのかなという感じで。
なるほど。
そうで、運動も相変わらずちょっと仕事が忙しくてできておらず、
はいはい、
まあ食事でちょっと頑張ってはみたものの、
はい、
って感じですかね。
ちょっとだけ、うん、ちゃったって感じですね。
ねですね。
はい。まあ、
来週からまた運動が少しできたら、
う
ん
そうですね、
やりたいと思います。はい。はい、それでは、バンダルさんの結果発表お願いします。
はい。はい、私の方は、7日中4日ほど歩きました。
おー、うん、
ちょっとだけ、うん、ちょっとだけ頑張りました、先週より。
うん、
でも、はい、まあ、動いたのは動いたんですけれど、
うん、
まあ、昨日も飲み会行っちゃったし、
うん、
まあ、それなりに毎日缶ビールは飲んでるし、うん、みたいなことで、0.2 キロ、3キロぐらいまた太っちゃいましたね。
恐るべし飲み会、
まあ。恐るべし飲み会ですね。やっぱりちょっとアルコールはカロリー、アルコールというか、まあ、それに、ね、と一緒に食べるつまみはカロリーが多いのかなと、ということで気をつけないといけないですね。
そうですね。
はい。まあ、その分しっかり動けばいいんですけど、やっぱり、3日間は寝坊したのと、今朝だったかな、なんか、雷というか土砂降りだったんで、今朝はまあ歩けずと。ゲリラ豪雨みたいな感じだったんですよね、雷ゴロゴロの。
すごかったですよね。
なんかすごかったですね。なんで、ちょっとまあ、それもあって、3日間は歩けなかったと。いうことでした。はい。もう明日から頑張りましょうということですね。
そうですね。はい。
明日から頑張るぞということで、はい。今週の成果発表のコーナーでした。
はい。パチパチパチパチ。
はい。パチパチパチパチ。
猫のしっぽ。
はい。で、次に、今週のいっぱいコーナーということで、
うん、
これもまた2つほどコメントをいただきました。
今週
のいっぱいコーナー。はい、ありがとうございます。まず9月2日の月曜日にですね、ピンチャさんから、おとといの一杯ということで、土曜日に飲みすぎて久しぶりに電車乗り過ごして途方に暮れて、コンビニでバカルディの缶を飲みましたと。
はい、
飲みすぎたのに、で、まあ、乗り過ごして、なのに、コンビニでバカルティの缶を買ってしまったと。
まだ飲んじゃうってことですね、
結局。焼け酒ということですね。
ね。
はい。で、はい、まあ、続けて、その、アニメのおすすめは、銀のサジと団地の友がいいです、と いうことでした。
はい。うん。うん。インド筋は私も今期おすすめですね、はい、すごい。
ああ、そうですか。
うん、アニメで私は見てて、はい、うん、で、本を買いに行ったんですけど、うん、私、今8巻まで出てて、
はいはいはい、
1巻を買いそびれまして、
うん、
で、まだ読んでません。
なるほど。
そう、けどアニメの方では、まあ、1巻のままもう行ってて、はい、だからもうそろそろ読んじゃおうかなと思ってるんですけど、はいはい、すごいおすすめですね。
あ、うん、そうですか。私これ取りそびれてて、うん、まだ全然見れてないですね。
あ、本当ですか。
うん。
うん、なんか、高校生が、まあ、寮に入って、
はい、
農業大学に入って、あ、農業、はい、農業系の高校に入って、ってはい、はい、なんか、寮生活だったり、なんか動物とか食に関してのそういうなんかやつを学んでったりするみたいな感じの話で、私も高校時代寮生活だったので、
はいはい、
結構共通するところがあって、うん、共感するところがあってすごいなんかたまにグッときますね。
なるほど。
うん、団地の訪問は、はい、私全然ちょっと、うん、チェックしてなかったですね。
これはそうですね。私も全然チェックしてないというか、まあ、そもそも全然見れてないので、今期は。まあ、ちょっと、チラ見でもしてみましょうかね、調べてみて。はい、ありがとうございました。
ね、ありがとうございました。はい、
で、同じく、9月2日の月曜日に、一之輔キックさんから、今日の一杯ということで、シュガリエ・ド・レイソン。もう白が飲みやすくて食事によく合いましたということでいただきました。これワインですねきっとね、
うんうんうん、
名前としてね。
そうですね、これラベルなんか送っていただいて、
ラベ、そうですね、ラベルを、
はい、
おしゃれですね。
ねえ、おしゃれですね。キクさん、お酒飲んでいいんですかね。なんかちょっと血圧が高いって心配されてたんだけど、うん、大丈夫なのかな、まあ、うん、
結構でもね、うん、飲み会とかでもね、うん、顔が真っ赤になりながらでも飲んでおられますからね。
すぐ真っ赤になります
ね。まあ、少しね、控えめにした方がいいかもしれないですけれども、まあ、いや、そこがね、やめられないところがお酒の、
ね、
あれなんで、辛いところですよね。
やっぱり皆さんお酒好きな方多いですね。
はい、まあ、そうですね。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。で、同じく2日なんですけど、私の方で、まあ、秋のビールということで、ピンチャさんが先週とかちょっとご紹介していただいたんですけど、まあ、それに合わせてってことではないんですが、
うん、
私は、サントリーの秋楽と、それから札幌の富良野の秋っていうのを買ってて、で、まあ、先週は飲めてなかったんですけれども、やっと飲みました、週末から。サントリーの秋楽の方はロースト麦使用ということで、少しちょっと黒ビールに近いような感じの、
ほうほうほう、
ちょっと焦げたような匂いというかですね、
うん、
そんなような感じの味の、ビールでしたね。で、札幌の富良野の秋っていうのも、少しやっぱりその
うん、
明らかと同じでローストしたような感じの味がほのかにしたんですけれど、
うん、
まあ、こっちの方が少しあっさりしているというか、うん、ちょっと爽やかな感じで、私としてはこの富良野の秋の方が、
うん、
明らかと比べると富良野の秋の方が飲みやすいかなというか、
うん、
美味しかったかなという感じでした。
うん、ああ、そうなんですね。
はい、
秋になるとローストした感じの酒が増えるんですかね。
いや、どうなんでしょうね。たまたま、まあ、買ったのがそういう感じだったのかなっていう感じですけれども、うん、まあ、どっちかというと、でも、ちょっと、そういう濃いめというか、
うんうんうん、
色が少し茶色っぽいようなビールが多いような気は、なんかしますね、確かに。
うんうんうん。
うん。
なんかちょっと、暖色というか、なんか、
ね、ですよね。はい。
いいんですよね。
はい。で、次に、3日の火曜日に白クーマさんから今日の一杯ということで、はい、天夜というビールを、
うん、
飲まれたと。これはこよなくビールを愛する人たちへって書いてあるということで、ラベルにまあなんかそういう風に書いてある。天夜という、
うん、
ビールの、飲まれましたということみたいですね。
うん、うん、うん。
うん、
味はどんな感じだったんでしょうね。
ねえ、どんな感じだったんでしょうね。
ねえ、クーマさんまた味について、うん、
ぜひ。
はい、ぜひぜひ教えてください。
うん、はい。これもなんかちょっと、少し色の濃い感じ、写真を見る限りでは色の濃い感じの。
うん、そうですね。ちょっと濃い感じですよね。
濃いめの感じのビルですよね。
うん。
はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、で、次に、前回から、あと、配信の後にいただいたメッセージの紹介ということで、主にツイッターの方でいただいたメッセージを、
はい、
ご紹介していきたいと思います。
はい。
はい。で、まず、8月28日の水曜日にですね、まあ、先ほどもちょっとあったピンチャさんの方から、お住まい不明のピンチャさんからいただきました。ちなみに横浜在住千葉単身赴任中です。第6回拝聴しました。自分のダイエットの原動力はヨガですが、最近思うようにヨガができなくて、ダイエットサボり気味です。また頑張ってみようかなと思います。
は
い、もしいい結果が出たらメールします。
はい、
それから、猫好きさんのおっしゃる通り、神さんはリアリストです。と北海道出身だったんでしたっけね、確か。札幌でしたっけ、そっちの方の出身、ご出身だということで、まあ、リアリストですと。
ああ、っていうことですね。
ね、はい。
でも、ガンダルさん、これ、ベンチさんの、在住が不明って書いてあって、ちなみに横浜在住って書いてるから、
在住。結局は、在住ってか、お住まいは横浜だったってことですよね。すいません、これって、どこどこにお住まいのっていうのは、ツイッターの、住所欄に書いてあるのを基本的に私読むようにしていたんで、まあ、そこは空欄だったんでっていう
こと
だ
ったんですけど。あ、ということですね。あ、そうですね。
まあ、本文の中で、ちなみに横浜在住って書いてあるんで、まあ、横浜にお住まいのっていうことですね。
あ、ですね。あ、そういうことですね。
はい。はい、そういうことですね。はい。ということで、次は、8月30日の金曜日に、かずしさん、西所沢にお住まいのかずしさんからいただきました。所沢0時0分発の特急に乗りました。今日は皆さん本当にありがとうございました。ガンキスのおかげで右の頬がベトベトするのは気のせいかな、汗ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ノーコメント
何があったんだろう、
何か記憶にございません。
はい、
後半よく、はい、後半よく記憶が覚えてません。なんか記憶がところどころ飛んでますということで、午前0時、これは午前0時のツイートだと思うんですけど、午前0時発の特急に乗って、まあ無事帰られたと、
うん、
いうことでしたね。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。で、次に、日本の真ん中から右側にお住まいのナノさんから、ポッドキャストを聞かなきゃな、テストは終わったんだし、っていうことでいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
そうですね。ナノさん、確か学生さんなんで、まあ、テストが終わったということなんですね。はい。前、ちょっと余裕が出てきたところでゆっくり聞いていただければなと思います。
高校生の方ってことですか？
何ですかね。多分、そうじゃないですかね。
大学生ってまだ学校じゃないですもんね。
ですよね。この時期ですから、多分、高校生の方ですかね。
うん、若い。
うん。若いですよね。多分10代じゃないかな、ナオさん
ですよね、きっと。
うん。うん、と思います。はい。
はい、
ありがとうございました。それが次に、31日の土曜日に、青木さん、埼玉にお住まいの青木さんから、第6回の聞いていただいて、猫の尻尾聞いていただいて、ノルウェー産のサーモンってニジマスなんですよね。海で養殖すると、ああいう風になります。
へぇー。
ことでいただきました。そうなんですね。ニジマスなんだ。
美味しいですよね。
そうそうそう。サーモンって美味しいですよね。で、あと戻ってきたということで、なんか壊れてたパソコンがまあ戻ってきたということで、続けていただきました。
そうだ、壊れてるんですよ、
ね。なんか修理に出されてたっていうことだったんですよね。
ね、 よかったです、本当。
まあ、よかったですね。戻ってきたということで。はい。はい、それから次に、島根の出雲にお住まい、旧古田市にお住まいの岩野井さんが第6回を聞いていただいてます。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
それから、かずしさん、先ほどのかずしさんが、ジオさんこんばんは、昨夜水筒に入れた、いっちゃんの八海山で気持ちよく酔ってます、ということで、ね、オフ会飲み放題のところで、持ち込んだお酒を水筒に入れて持って帰ったということみたいなんですね、うんうんうん。はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから、次に、9月1日の日曜日、第7回を配信した日にいただいたメッセージですが、
はい、
同じく、所沢にお住まいの和志さんから、猫好きさんこんばんは、ご挨拶遅れました。おとといお世話になりありがとうございました。懲りずに関東四方粉またいらっしゃってくださいね、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます、和志さん。
はい。それから、続けて、これ
は
大バカさんに対して天高く皆声らきということで和志さんが続けてツイートされてました猫の尻尾シャープ猫の尻尾で、
まあはい、
まあみんな声らきとまあ食欲の秋ですからね
ねえ本当に、
それに対して、大阪府にお住まいの大バカさんが体育祭空を見大会皆こける十四松原ということで返していただいてます
はい。
はい。まあ、空見はね、みんな、ね、年寄りが多いんで、うん、まあ、体育祭なんかやった日にはこけちゃうということなんです
ね。ああ、っていうことなん
です
ね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございました。はい。次に、静岡県静岡市にお住まいのドルビーサラウドンさんから、第7回の猫の尻尾を聞いていただいて、汗の件了解です。猫は高温の地面から涼しい高所へ逃げることができるので、舌を出すまでの放熱が必要ないのでしょうね、っていうことと、あとそれから、ガッチャマンですか。ガンちゃんやは、私はクラシック版アニメを毎週見ていた世代。猫さんが好んで見ているというのは驚き。昨今の CG やデジタル音源使ったアニメに比べれば汚いし迫力ないでしょう。でもそれがいいのです。したがって映画のガッチャマンはアニメでも見に行かないでしょうと。それから BBC ドラマシャーロックにハマったためか昔読んだ青年向けではなく原作を読みたくなりました。しかし電子版を格安で手に入るのは今から50年以上昔に翻訳されたもの。そこで比較的新しい深町真理子役の草原推理文庫2010年出版を読んでみることにしましたということと、漫画は、朝木夢見氏、天井の虹。これ、ヤマト脇
ヤマト脇、ヤマト和樹。わかんないですね。
和樹と、天井の虹、里中町子、が大好きですと、
うん。
あ、これ作者の名前か。ヤマト和樹さんなんですかね。
ですかね。
はい、それとあと天井の虹里中町子が大好きです。前者は源氏物語、後者は大化の改新、これ人心の乱でしたっけ、人心の乱でしたっけ読めない、
読めない、
読めない歴史に弱いのがモロバレなんですけれども、あの日本国の誕生、日本書紀の時代に書いたものですと。それから両作品とも読みやすく、絵が美しいところが素晴らしい、歴史好きにはたまらない作品です。ということで、歴史に全く弱いという歌はバレてしまいました。ガンちゃんでした。で、暗記科目が苦手だったんですよね。地理歴史は非常に苦手でしたね。
私も、全部苦手でした。美術以外苦手でした。
あ、そうですか。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから、次に、馬の群れる県にお住まいのいくらもさんから、第7回夜勤終わって聞きながら寝ます、ぐーということでいただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。それから、レノさん、かま市にお住まいのレノさんから、第7回拝聴ナウということでいただきました。 ありがとうございます。それから大阪府にお住まいの大バカさんから、収録配信どうもお疲れ様です、いただきます。なんとアニメのお話楽しみ楽しみということで、第7回を聞いていただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、ジャパンお住まいのアレットさんから、おはようございます、配信だんだんということでいただきました、はい、ありがとうございます。それから、千葉県にお住まいの一之助キックさんから、第7回、昨夜は準備中に寝てしまい、慌てて外出の準備をしながら聞いています。出発前に怒られたということで、これどこかにお出かけに準備されてたっていうことですかね。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから静岡県にお住まいの寺友さんから、第7回を、聞いていただいて、こんにちは、最近見たアニメは猛烈パイレーツが良かったです、フルメタルパニックも借りてきました、私も倍速でまとめてみたりしていますというふうにいただきました。
はい、ありがとうございます。
猛烈パイレーツ、猛烈宇宙海賊でしたっけ、
あ、はい、
原作かなんかが確かね。これはもう私実は見ていて面白いなと思って、非常に面白いなと思って見てました、
うん、私見てなかったんですけど結構人気でしたよね、
なんだっけな、原作がミニスカパイレーツでしたっけ、あれミニスカ宇宙海賊でしたっけなんかそんな名前だったと思うんですけどね、アニメは猛烈パイレーツとか猛烈宇宙海賊だったと思うんですけれども、タイトルが、
うんうん
うん、非常に面白かったですね、
で、2期にわたってやってましたもんね、
ああそうですね、そう、うん、
確か、
うん、
ですよね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
それから次に横浜市にお住まいの沢田健一さんから、週末親父ダイエッター8月の実績は、9805歩パー日、休館日1日、1万歩超え7日、運動は月あたり4日でした。家飲みを抑えれば脂肪肝や体重もダウンかなというのと、7回拝聴、年柄アニメ話はよくわかりませんが、お二人のマニア具合はわかりましたと。深い。アニメではありませんが、沖縄では大人も子供も、マブや、超有名らしい。うん、テレビでの話ということでいただきました、
はい、ありがとうございます。マブヤーですね、
マブヤーでしたっけ、あ、そうですね、イントネーションが違います、ね、それってなんか仮面ライダーじゃないけどなんかああいうような感じのでしたっけ、
本当、うん、あ、そうですね、そういう
写真をちらっと見たんですけど、ゴレンジャーっぽい感じのあれですよね、はい、ありがとうございます。
あ、ガンダムさん、さっきの、はい、ヤマトワキさんね、
マキさんですか、
あ、はい、
なるほど、ね、ありがとうございます、
はい、日本の漫画家さんらしいです、はい、
なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
それから次に武蔵にお住まいの野良茂さんから、猫の尻尾の長い聞いて拝聴中ということで、昔のアニメ漫画ファンとしてはついていけないかなと、
うん、
いうことでいただきました。まあ私もあれですね、最近のはほとんど見れてないので、ちょっと前半年ぐらい前ぐらいまでしかフォローできてません、うん、そういう意味では、まあ野良茂さんはもっとね、古い、もっともっと古いアニメ、もうそれこそさっきのガッチャマンとかのオリジナル版あたりとか、この辺が本当にお好きだということなんで、
うん、
まあね、昔は昔でいいところ、いい味もあるし、今は今でね、絵は綺麗だしっていうことで、スズリとかのかなと思います。
はーい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、次に、ヤシチさん、名古屋市大津の仕事場にお住まいのヤシチさんから、猫の尻尾第何回、お風呂上がりにのんびりと拝聴してます。ということでいただきました。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。それから次に、9月2日の月曜日に、西所沢にお住まいの和志さんから、おはようございます。聞いてます。ということで、第7回を、聞いていただいてます。で、昨日飲みすぎて一日調子悪かった。しばらく酒は見たくない。ということで、 まあ、二日酔いのね、二日酔いの朝は、もう二度と酒は飲みたくないと思いますよね。もう、私も何回もそれ経験してますけど、まあ、次の日ぐらいからは、そう、また飲むと。それが抜けて、調子良くなると、また酒が飲みたくなるという、もうこれは悲しいさがですよね。酒飲みの。はい。
飲みすぎには、お気をつけあれということで。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。次に、日本にお住まいのアレットさんから、アニメにとても詳しいクマさんが、ガンちゃんはすごいと言ってたな、リリースでナウということで、とあと、ギャオで宇宙兄弟69話まで、昨日9月1日まで無料配信で見てたな、リリースでナウということで、第7回の聞いていただいて、いただきました。
はい、ありがとうございます。
うん。
そんなに詳しかったんですか、ガデルさん。
いやいや。あの、クマさんの、マミライブさんの方がもっと詳しいです。というか、あの、うん、すごいんですよね。取りだめ、あの、同じようにビデオというか、うん、あの、アニメをすごく取りだめされてたりとかしてて、それが全部 iPhone に入っていたりとか、iPad に入っていたりとかするんですよね。なので、私以上に多分クマさんの方がすごいです。で、その、まあ、さっき言ったように、半年ぐらい前までは結構新アニメ見てたんですけれども、
うん、最近は
サボり気味。最近ほとんどもうサボり気味なんで、多分もう、あっという間に置いてかれてるような状態だと思います。
すぐ追いつけますよ。
いやいやいやいやいや、もう大変ですよ、追いつくためには、本当に。
で、大変ですよね、本当。
本当にね。それこそ本当に2倍速ぐらいで見ないと追いつかれないかもしれない。
ね。
ね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、次に、馬の胸部県にお住まいのイクラム様から、猫の尻尾の第7回を聞いていただいて、たまたま、見てしまったアニメで、ハイオレニャルコさんを夫婦で見ていました。何も考えないで見れて、昔のアニメやドラマ、ゲームなどのパロディネタてんこ盛りで、そんなに若くない人もニヤリとする内容です。と、にいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。見られました？ハイオレのやる子さん。
確か見ましたね。うん、なんかこのぐらいの時期結構その猫系、猫耳系が多くて、うん、結構ごっちゃになってるんですけど、確か見てましたね。
はいはい、これ確か、うん、シリーズ2つぐらいまでやってたんじゃないかな。
うん、うん、まあそんな気がするな。
うん、最初のは、うん、はいはい。ごめんなさい。
なんか特別内容はなんか覚えてないんですけど、うん、なんか内容がそれこそ ないような感じで楽に見れるようなイメージがありますね。
う
ん
うん、そうですよね。うん、
はい、
あ。うん。なんかすごく、おバカアニメっていうか、
ね、そうです、そうです。
あまり考えずに見れる、あのアニメだったような記憶がありますよね。
感じですね。
うん。で、本当にここに書いてあるように、すごいパロディネタがてんこ盛りだった。たんで、あれもこれも知ってる知ってるみたいな感じ、
うんうんうんうん、
あのアニメだったのは確かにそうだったような感じが、
感じが、
うん、
ね、
で2作目の方は途中ぐらいまで見たかな、多分1作目はまるまる見たような気がするんですけれども、
うんうん
うん、シリーズの2作目のはちょっと半分ぐらいしか多分 見れてないような気がしますけれども、まあ、なんかまあ面白かったですね。
うんうん
うん、
皆さんもぜひぜひ。
はいはい。ハイニョレニャルコさんですよね。はい。
見てみてください。
そうですよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それから次に、北海道にお住まいのクラムネさんから、最後の方めっちゃセミ鳴いてるわらということで、今回聞いていただきました。はい、その通りでございます。めっちゃくちゃセミの声入ってましたね。申し訳なかったですけれども。まあ、とある事情で、昼間の公演で私の方が撮って、収録してたもんで、周りがもうセミの大合唱でした。
ちょっとしてましたよね。
そうですね。まあ、今回からはまた、元に戻って、ガンちゃんのマイカースタジオからお送りしてるので、多分静かに撮れてるんじゃないかと。
ね、そうですね。
まあ、ね、たまに車のね、音が入ったりするぐらいで、ほとんど、セミの声は聞こえない。っていうか、もうだいぶセミも鳴かなくなっちゃいましたよね。
そうですね。
うん。なので、まあ。
で、次回からは、あ、今回からは大丈夫。
あ、今回からは大丈夫かなと。
ですよね。
はい。
はい。
はい。で、同じこの日、第7回を、彦根の、 アットシガにお住まいのコレキンさん、それから足立区竹の塚のどこかにお住まいのウーさん、それから、桃の国にお住まいのガニさんから、先ほどちょっと出た山口県山口市にお住まいのクマさん、
はい、
それから岐阜にお住まいのカニクマさん、それから、はい、京都府京都市にお住まいのジオさんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、でそれから次に3日の火曜日なんですが、
はい、
お住まいが不明のお母さんから楽しく拝聴しております。ところで京アニって何ですかはてなということでいただきましたでこれ、はい、あのこの後すぐにちょっと私の方から、京都アニメーションの省略した呼び方ですよっていうふうなことでちょっとお返しはしたんですけれども、まあ確かにあのあれですよね、あの文字と違ってこう喋ってるだけなんでなかなかその辺って分かりづらいですよね。
うん、そうですね、多分あとアニメに詳しくない方だと、ね、余計何言ってるのって感じですよね、多分ね。
逆に言うとはい、
ね、あ、すいません。京都アニメーションっていうやつがあるんですよね。
はいはいはい、
会社が。ね、なんか、うん、ジブリみたいな感じで、
そう、
その京都アニメーションっていうアニメを作ってる会社があって、まあ、京都が本部っていうか、本社にある会社なんですけど、ね、
はい、はい。
そこのアニメが、本を頼んで、まあ、アニメを作っていただくんですけど、そこに会社、まあ、京アニは外れなしっていうぐらい、
うん、
まあ、すごい有名で、面白く、作品を仕上げてくれるっていう会社らしいです。うん、みたいな。
そうですね。
ことですよね、
うん、で。それを略して、京都アニメーションを略して京アニって、
まあ、っていう、
マニアの間では読んでいる。
はい、そうですね。
ということですよね。
はい。
はい。まあ確かに逆に言うと、京アニって私が行った瞬間にね、猫好きさんにはバレてしまったんですけれども
。
まあそれくらいちょっとマニアックなね、略し方というか、まあマニアックな言葉でしたということで、はい。
そうですね。
別にこれを知ってるから偉い子もなんともないんですけれども
。むしろ京アニって言葉を知ってる方はオタクですよっていう。
そうっていうことですよね。はい。
はい。
はい。ありがとうございます、はい。
ありがとうございました。
ということで次に、東京都足立区にお住まいの白クーマさんから、バニラアイスにイチジクと桃のコンフォートを添えてということで、白クマハウスからのね、これの写真もまた美味しそうなんですよね。
はい。
ね、
すっごい美味しそうですよね。
そうですよね、これね。
美味しそうじゃない、もうこれは絶対美味しい、ね、うん、美味しかった、
うん、うん、きっとそうだと思いますまた今度は遊びに行った時にぜひご質問してくださいということで、
はい、
白熊さんよろしくお願いします。白熊ハウスって一度行ったことあるんですけれども、すごいんですよ、はい、お酒のストックが。なんか棚をパカッと開けるとそこにあれですよね、スコッチウイスキーのボトルがいっぱい並んでてみたいな。
白熊さんのご自宅ってことですか？
自宅を、そう、白熊さんのご自宅を白熊ハウスっていう。ご自身呼ばれてるんですけれど。
ほうほうほうほう。え、うん、もうバーみたいになってるってことですか？
バーみたいな感じですよ。
あららら、今度私もお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、はい。で、次に9月4日の水曜日に、
はい、
住所がよくわからない猫好きさんからお弁当ということで、お弁当の写真をいただきました、ね、猫の尻尾に。
はい。
これまた美味しそうですね、でもね。
そうですね、お弁当、そう、ちょっとこれから豆にお弁当を乗せようと思って。はい、うん、まあ、こんなもん食べてますよっていう。まあ、うん、はい、あ、まあ、でも、大体乗せてるのは旦那のを乗せてます。私のはまた違うように作ってるので。
ああ、そうなんですか。
はい。
これもじゃあ、ご主人のお弁当。この時もご主人のお弁当。
はい、これは旦那のお弁当ですね。
旦那様のですね。はい。
そう、これ、ふりかけを作ってすごい大変だったんですよ。
おお。
なんで乗せちゃいました。
で、それに対して、桃の国にお住まいのカニさんが美味しそうということで、リプライをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、次に東京国分寺市にお住まいのガチンさんから、回ってる寿司屋の浜寿司、ここには甘口醤油がありますよというか、醤油が5種類ぐらい置いてありますということで、第6回を聞いていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ちょっとじゃあ、はま寿司ってね、あんまりちょっと、
ないですね。
ないですね。神奈川にあんまりないのかな。やっぱ都内の方にあるんですかね。ちょっと探してみますかね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。で次に、アメリカ中西部にお住まいのメグ、はい、9月28日はレースフォーキュアさんからいただきました。
はい。
猫のしっぽ7回目を拝聴しました。私は宮崎駿の作品が特に好きですと、
うんうんうん、
最近のアニメはよく知りませんが、日本のアニメはアメリカでも大人気で、たまにコスプレ大会が開催されているみたいで、日本アニメの熱狂的なオタクがたくさん集まるらしいですといただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ね、うん、宮崎アニメあれなんです ね。
私も、ね、ジブリというか宮崎駿のさんの作品ってね、うん、好きなんですけれども、ただそうは言っても見たのって多分ナウシカと紅の豚とあとなんだっけな、あともう一つか二つぐらいしか見てないんですよね。実は全部見たわけではなくて、
宮崎アニメじゃないけど、うん、自分のアニメだと、
うん、
ホタルの墓とか。
ああ、はいはいはい。ってありますよね。
あ、ね、あと、平成なんとかポンポコ。
うん。
とか。
あ、ね、ありますよね。
ね、うん。猫の恩返しとかも見てないですか？
はいはいはい。ああ、見てないですね。
ああ、そうですか。
うん、
ポニョは？
ポニョも見てないですね、そういえば。
今期の風たちぬ、
うん、風たちぬもまだ見てないですね。
ああ、そうです
か。うん、意外にだから昔のやつしか見てなくて、最近のあまり見てないんですよね。
うん、今回の、あの風たちぬは大人向けで良かったですけどね。
あ、見られました？
あ、見に行きました。
あ、なんかあれそうですね、大人向けな感じってで、
うん、
良さげなんですけど、なんかまだ見に行く暇がなくて見てないですね。
うんうん、
そうか、
ぜひ、じゃあ今度。
ですね。はい。
ね、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。で、次に、日本の真ん中から右側にお住まいのナノさんから、第4回全米拝聴なう、この素晴らしいポッドキャストを視聴してくださいということと、第4回後編を続けて聞いていただきました。はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。それから、西所沢にお住まいのカズシさんから、こんばんは、3日ぶりに飲んでますということで、やっと二日酔いが解けたんですね。
でももう飲まないって言ったのに、三日後にもう飲み始めているっていう。
ね、ということですよね。
はい、ありがとうございます。
そして、5日の木曜日に夕張にお住まいのゆいまるさんから、猫の尻尾聞きました。ミンミンゼミ泣いてるということで、はい。思いっきりミンミンゼミが泣いてました。
はい。
はい、ありがとうございます。
う
ん、
はい、ありがとうございました。はい、まあ、
今回からは、静かに、
はい、
お伝えできるかなと。
ですね。
ということで、すいません、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。は
い、ということで、たくさん、まあ、今の収録までの間に、たくさんいただきました。いつもいつも本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。本当にね、始めたばっかりだとなかなかこういうふうにコメントいっぱいもらえないのに、すごくいっぱいもらえてて本当に嬉しいですね。
うん、
いい
ですね。
うん、はい、
皆様の感謝感謝で、
はい、感謝で感謝感謝ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。というところで、だいたいいい時間になってきたので、まあ、今回も多分1時間前くらいにはなっちゃうと思うんですが、なんとか1本で配信したい、うん、日曜の早朝に1本で配信したいなと思ってま す、ね、はい、
行きますかね。なんかなんだかんだで今日日本になりそうな、
前半がちょっと短めだったんで、後半は、うん、まあ、でなんとか行けるんじゃないかなと思ってます。はい、
うんうんうん、じゃあ、
ね、ちょっと1時間少しオーバーするかもしれないんですけど、ご容赦いただければなと。
うん、そうですね。は
い、ということで、
また
次回。はい、ということで、
はい、
そろそろ締めたいと思います。
はい。
はい。それじゃあ、
はい。
はい、せーの。次回も聞いて、
また聞いてくださいね。
くださいね。 またグダグダ、またグダグダになる。これね、なんかソラミアイティニュースのみっつぁんが、やっぱエンディングバラバラだよねって言われて、600回ぐらい続けたらそのうち揃うんじゃないのって言われて。
600回ですか、
まあ、です ?600 回ですか。
じゃあ次回もまた聞いてください ね,
ね, ね。で、それ、その時にアドバイスいただいたのは、はい、はい、スカイプ越しなんでタイミング合わせるの難しいよねっていうことで、猫好きさんが、こちらのことを全然気にせず、猫好きさんが次回も聞いてくださいねっていうのを普通にさらっと喋るのに、
はい、
録音してる方の私が被せて行った方が合いやすいんじゃないのっていうアドバイスいただいたので、まず、うん、ちょっと試してみましょう。今回はそのパターンで。
はい。はい、次回も聞いてくださいね。
聞いてくださいねを、はい、猫好きさんがすんなり普通に言っていただければ。それに私が被せるような感じで言うようにしますので。
わかりました。
はい。
せーの。次回もまた聞いてくださいね。
聞いてくださいね。
そう、全然。
なんか、
私たち聞こえてる方にはもうバラバラでしたよ。
なんかダメですね。
ねえ。
それになんか、またとか、なんか、セリフも変えてません？またとかって。
あ、そか、あれ、あ、そか、次回も聞いてくださいね。
聞いてくださいね、ですよね。
はい。あ、間違えちゃった。
フェイントかけられたんで混乱しました。
そうですね、はい。次回も聞いてくださいね、ですね。
聞いてくださいね、ですね。はい。
はい。じゃあ、もう一回。
もう一回、最後、やってみましょうか。
はい。最後。せーの。次回もまた、聞いてくだ、あ、あれ、また間違っちゃった。あ、うん、もう、うん。また聞いてくださいね。まあ、はい、さようなら。
はい、さようなら。
はい。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組はBGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。